礼拝への招きの言葉。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。賛美をいたしましょう。賛美歌21、323番。賛美歌一編では153番の一節を賛美いたします。心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日用の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文4番、詩編第16編、花子金井教会別冊購読文3ページ、賛美歌1編の購読文3ページをお開きください。詩編の16編を購読いたします。神を守ってください。
あなたを避け所とする私を。
主に申します。
あなたは私の主。
あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、
私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。
私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。
主は私に与えられた分、私の杯、
主は私の運命を支える方。
計り縄は麗しい地を示し、
私は輝かしい修行を受けました。
私は主を讃えます。
主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右に いまし、私は揺らぐことがありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心して憩います。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。
私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。 と信条によって信仰を告白いたしましょう。別冊購読文の56ページ、57ページ、賛美歌一編では566番です。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられました聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第8章28節から34節、新共同訳新約聖書14ページ。マタイによる福音書第8章28節以下。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。共に祈りをお捧げいたしましょう。命の作り主である神様、一巡りの旅路を導いてくださって、6月最後の日曜日を私たちの生涯にお配りくださいましたことを感謝いたします。過ぎます6月、喜びの日も悲しみの日も、誰かと共にいる時も、孤独な時も、祈っている時も、心があなたから離れてしまっている時も、神様、あなたは私たちの近くにいてくださいました。あなたがお立てになった全世界の教会で今礼拝が捧げられています。あるいはそれぞれのご自宅で礼拝が捧げられています。主よ、どうぞすべての説教者を通して希望の言葉をお語りください。神の国の祝福を今日も私たちに知らせてください。世界の作り主なる神様、あなたの言葉によってこの世界は作られました。私たち人間はその一部に過ぎません。私たちがあなたの被造物を守り支えるために働くことができますように、どうかこの世界を、この時代を顧みてください。人の罪のために混乱し、誰かを傷つけ、自分も傷ついてしまっている私たちを憐れんでください。イエス・キリストによる平和がこの地上に、私たちの家庭に与えられますように。公の職務に就く人々が与えられている責任を誠実に果たすことができますようお助けください。慰め主なる神様、あなたの御前に愛する方々を思い起こします。コロナウイルスの感染収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々にあなたのお力添えがありますように。病が与える痛みや不安の中で戦っている方々、被災地で今なお困難を抱えている方々、愛する家族を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、遠くに住んでいる私たちの家族、ホームに入居している家族、介護や育児に労していらっしゃる方々、 プレッシャーや疲れを感じている社会人や学生、子どもたち、これらの方々の痛みの傍らに慰め主が寄り添ってください。目を上げれば私たちの主は苦しむ者と共におられます。主がそうされたように私たちも心を砕いて隣人のそばに立つ者となれますように。そしてそれぞれの人生の課題と重荷を抱えつつ、今見舞いに礼拝しているお一人お一人がいます。神様、あなたは作られたものを見捨てる方ではありません。私たちが求めるすべての時、あらゆる場合に力となってください。どうかこの教会でキリストとの出会いが繰り返し起こされますように。命の源であり、またすべての慰めと希望の源であるのは主よ、あなたです。私たちの始めも終わりもあなたが万事を益としてくださることを信じさせてください。これらの感謝と願いを世界の希望、私たちの道である主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されてから少しずつ社会の活動が再開され始めています。私が勤務しているキリスト教主義学校も分散登校と時間差登校が始まっています。私は小学校低学年の子どもたちに聖書を教えていまして、小学2年生で新約聖書を学んで、3年生で旧約聖書を学びます。この前の授業で3年生たちと一緒に旧約聖書の創世記を読み始めました。こんな話をしました。旧約聖書にはイエス様のお名前は出てこないよね。でも旧約聖書とみんなが2年生の時に勉強した新約聖書はつながっているんだよ。ほとんどの生徒が最初はシーンとしまして、何のことかなという顔をしていたのですが、創世記1章を読んだ後に新約聖書のヨハネによる福音書の最初を読んでごらんと言いました。そして一緒に読んでみると、本当だ、同じことが書いてある、イエス様のことだと言ってくれる生徒が出てきます。私たちが昨年度から続けて読んでいるマタイによる福音書は、イエス様の参上の説教を記しつつ、そのイエス様の言葉には天地を創造された神様の偉大な力があることを明らかにしてきています。イエス様と弟子たち一行の船はガリラヤ湖の向こう岸に到着しました。今日の28節、イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれるとありました。向こう岸のガダラ人の地というのは異邦人の地のことです。そこでは豚を飼っています。ユダヤ人は豚を決して飼うことはありませんでした。この地方に悪霊に取り憑かれた人が2人出てきました。聖書やキリスト教はオカルトだとお思いになる方がいらっしゃるでしょうか。先週のところは自然が荒れ狂った話でしたが、人間が荒れ狂うということもあるのです。悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で誰もその辺りの道を通れないほどであった。こんなふうに書かれています。ここのところをマルコによる福音書ではもっと詳しく記しています。マルコ福音書の5章のところを読んでみます。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。大変凶暴で周囲の人々に危害を加えて、とても一緒に暮らすことができないような状態です。 そのような人が墓場に住んでうろつき回っているのですから、誰もその辺りの道を通れないほどであったというのは分かります。このような記事を読むと、昔の人は悪霊に取りつかれたと考えたのだなと思いがちですけれども、人ごとのように言ってはいられない現実があるのではないでしょうか。これは人と人とが対話ができず、人間関係が崩れる様子なのです。私たちの身近にもあることを聖書は語っているのです。例えば他者への暴力というふうに外に向かって現れる場合もあれば、自傷行為として現れる場合もあります。どちらにしろ周りの者はどうすることもできずにおろおろとしてしまいます。今日の聖書のお話は遠い昔の別世界の話ではありません。この悪霊は今もなお活動しています。聖書は私たちの手に負えない困りごとを悪霊に取りつかれると表しています。伝道者パウロはローマの信徒の手紙で人間の惨めさについてこう言いました。ローマ書の7章です。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。善をなそうという意思はありますが、それを実行できない。私はなんと惨めな人間なのでしょう。誰が私を救ってくれるでしょうか。パウラはこんなふうに言いました。イエス様は弟子たちに裏切られ、群衆たちに捨てられ、ユダヤの指導者たちやローマ兵たちから侮辱され、拷問をお受けになって十字架につけられて、こう祈られました。ルカ福音書23章です。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。パウロの言葉は私たち自身の言葉であり、そしてイエス様が十字架の上で取りなし祈られたのは私たちの罪のためです。私たちは自分自身、多かれ少なかれ悪霊の支配を受けることがあると言わざるを得ません。今日の二人は墓場に住んでいたと書かれていました。墓場は生きた人間の居場所ではありません。つまりこの二人は生きているのに死んだようになってしまっていたのです。人との関係を失ってしまい、そして町の人々も彼らを死んでしまった人のように見ていたのです。悪霊に取りつかれ墓場に住んでいるこの人たちの姿、そしてまた彼らを墓場に追いやっている人々の姿、ここには私たちの社会の縮図を見ることができるでしょう。今の時代、今の社会そのものが悪霊の支配を受けている。誰が私たちを救ってくれるでしょうか。イエス様は彼らを、そして私たちを救うために嵐の湖を渡っていらしたのです。二人は叫びました。29節、突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。これは悪霊がこの人の口を通して叫んだのです。悪霊の働きを受けている人は悪霊の言葉を語ってしまう。自分の言葉を語ることができなくなるのです。それによって人と対話ができなくなり、交わりが壊れてしまいます。しかしイエス様は彼らの悪態をその人たちの本心として受け止められませんでした。イエス様はこの人たちの心の底にある声にならない救いを求める叫びをお聞きになったのです。そして彼らを支配し、彼らの言葉をねじ曲げている悪霊と対決をなさるのです。29節にあったように、悪霊はイエス様を神の子と呼んでいます。イエス様が神の独り子であることを知っているのです。そして自分たちは太刀打ちできないことも知っています。29節の後半、まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。その時というのは 終わりの日にイエス様が最終的に勝利をされて神の救いが完成する時のことです。その時には悪霊は滅ぼされます。悪霊はそのことを知っています。悪霊が私たちを思い通りに操ることができるのはその終わりの日までなのです。ところがまだその時は来ていないのに神の子イエスがやってきて自分たちを滅ぼそうとしている。30節、遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。豚というのはユダヤ人たちの間では汚れた動物とされていました。その汚れた動物になら乗り移らせてくれるだろう、そこになら何とか住処を得られるだろうということです。こう見ますとイエス様と悪霊の対決は対決と呼べるものでもありません。イエス様の神の子としての圧倒的な力の前に悪霊はただ恐れ逃げ腰で何とか生き延びることだけを考えているのです。先ほど申しましたように悪霊は私たちを支配し、この時代を支配し、私たちから言葉を奪いコミュニケーションを奪います。私たちはその力の前に無力です。翻弄されてしまい、どうしてよいか分からず右往左往してしまう。けれどもイエス様は悪霊に対して圧倒的に勝利する方なのです。32節でイエス様は行けとおっしゃいました。ただ一言です。今日のところでイエス様がお語りになったのはこの一言だけです。しかしこの一言が凄まじい力を持っていました。この一言で悪霊はこの人たちから出て豚の群れの中に入ったのです。悪霊たちは何とか豚の群れの中に住処を得ようとしましたが、豚の群れと一緒に滅ぼされてしまいました。これまで人とコミュニケーションを持つことができず、墓場に住むしかなかった二人の人はもう一度新しく生かされていきました。イエス様の復活の勝利によって私たちに与えられているのはこの恵みなのです。私たちが生きていくこの人生には依然として悪霊の力が働いています。まだ神の国が完成するまでの途上ですから、私たちの生活やこの時代には未だ悪の力があります。今日のところの最後34節で、事の次第を聞いた町の人々はイエス様のところにやってきて、この地方から出て行ってもらいたいと言いました。彼らは自分たちの町にいた仲間が生きているのに死んでいるようになっていたところから新しく生かされた恵みの事実を見つめることができていません。救いの事実よりも自分たちの豚が死んでしまったことが腹立たしかったのです。自分たちにとって損害だからです。悪霊が叫んだ神の子構わないでくれ、我々を苦しめるのかという言葉を今度は町の人々が叫び始めたのです。このように悪霊の支配はなお続いているのです。神様の恵みを見つめさせず、自分の思いによって生きようとする心が悪霊の温床になっている。しかしだからこそイエス様は私たちの罪を引き受けて十字架にかかって死んでくださいました。そして復活して罪の力を打ち破ってくださいました。このイエス様の勝利、イエス様の愛を見つめましょう。信仰の目を与えられて、新しい一週間も共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの一人子イエス様はこの世にお生まれになり、十字架にかかって死んで復活なさいました。私たちはその救いの出来事を知らされていますけれども、私たちの周り、この時代には今なお罪の力と悪霊の力があります。あなたが救いを完成してくださるその時までそれは変わることはないかもしれません。しかし私たちはそんな現実の中を歩みつつも、イエス様によって罪と悪が最後には滅ぼされるものであることを知らされました。 私たちを最終的に支配するのはあなたの勝利、あなたの愛です。あなた様の前に悪も罪の力も、そして死の力も全く無力なのです。どうかそのことを礼拝のたびに確認させていただいて、主にある希望を与えられて生きることとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21の361番、賛美歌一編の90番の3節を賛美いたします。献金感謝の賛美歌、賛美歌21の65の2、賛美歌1編の548番を賛美いたします。幸いを神様に感謝をいたします。皆様のご健康が守られますように祈りをしております。どうか来週も礼拝でご一緒に礼拝を守ることができたら嬉しいです。週報の式次第の次週の礼拝の下の方に書いていますように、教会学校を再開するための準備をしています。詳細が決まり次第またご連絡をいたします。どうぞお覚えください。唱詠の賛美歌21の28番、賛美歌一編545番を賛美して祝祷をいたします。 これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。